トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。さて、3月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？だいぶ暖かくなってきたわですけど、まだまだ寒い日も続くので、体調には気をつけてほしいなと思っています。あと、これからの季節はあれですよね、桜が咲いたりとか、梅が終わった後、桃の花があって、桜があって、花見の季節にもなるので、薄着になったりもすると思いますが、夜はまだまだ寒いので、暖かくしてお出かけになってくださいね。なんか本当に体調とかがね、本当に気になりますが、皆さん無理なくです。なので、今日は、外出した時に、面白いハンバーガーだったりとか、ご当地バーガーとかをね、ちょっとここ最近気になっているので、ちょっと今日はそちらをですね、ラインナップとしてお届けしたいなと思っています。そして、後半は、金運にいい日と悪い日、そして対策、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回はですね、ちょっと私が個人的に気になったっていうのもあるので、ちょっとご当地バーガーについてお伝えしたいなと思っています。皆さんが思うご当地バーガーってどんなことを思い浮かべますか？やっぱりそこの土地でしか食べれないものだったりとか、特産品だったりとか、町おこしだったりとかってあると思うんですけど、面白いハンバーガーがあったりとか、多分自分では考えつかないようなハンバーガーがあったりとかすると思うので、ちょっとぜひね、楽しみに聞いていただきたいなと思っています。本当にハンバーガーって手軽で、ね、世界共通でどこにでもある食べ物っていうイメージあると思うんですけど、日本ではやっぱりちょっと違うんですよね。日本のハンバーガーは土地の事情を全部背負わされている不思議な進化をしてきました。畜産が盛んな町、漁港の町、山に囲まれた町、アメリカ文化が入ってきた港町、それぞれの事情が全部バンズに挟まれている。今日はそんなご当地バーガーを紹介していくので、最後までお付き合いください。本当に、ね、町おこしだったり B 級グルメのイメージが私の中ですごくあるんですけども、やっぱりそこでしか食べれないこその楽しみとかワクワク感を感じますよね。なんか本当にご当地バーガーの定番と本当に誕生の背景っていうと、まずご当地バーガーとは何かっていうのから説明しますね。明確な定義はないんですけど、ただ共通点はほぼこの3つかなと思います。地元の食材が主役になっている。町おこし、観光とセット。あと、その土地で食べる意味がある。実は多くのご当地バーガーは、 人口が少なくなってしまった観光地とかの対策として生まれています。B 級グルメブームだったりとか、道の駅の文化、ご当地フェス。その流れの中で、片手で食べられる観光資源としてハンバーガーが選ばれました。だから、大きい、写真映え、説明しやすい。そして何より話のネタになる。そんなね、ハンバーガーを地域ごとにちょっとお伝えしたいなと思っています。まずは北海道、東北エリア。実はもう一つ重要な主役があります。それはご当地のハンバーガー屋さん。これもね、一緒にお伝えしたいなと思っています。料理だけじゃなくって、店構えだったり、ネーミング、ロゴ、地元での愛され方。これも含めてご当地のハンバーガーだと思います。まず北海道ですね。こちらはですね、北海道の、日本有数の畜産地域、ここで生まれたのが、別海ジャンボバーガー。特徴は分厚い牛肉、重圧感、シェア前提のサイズになっているそうです。もうこれは多分きっと、大食いの方とかがすごい行かれるんでしょうね。もうファーストフードの思考じゃないっていう感じだそうです。肉を祝う儀式。北海道の食は豪快でいいという価値観がそのまま形になっているっていうハンバーガーになっています。あと、青森の十和田バラ焼きバーガー。十和田名物のバラ焼き、玉ねぎと豚バラを甘辛く炒めたものになるそうです。これはもともとは米軍基地の影響で広まった料理の一つです。そして、日本とアメリカのハイブリッド料理。それをパンに挟むのはむしろ自然な進化。岩手の前沢牛バーガー。ブランド牛の前沢牛。柔らかさと脂肪の甘み。ここで重要なのは安くないということ。ご当地バーガーは安さを競わない。体験を売る食べ物なのです。関東中部エリア。横浜横須賀ネイビーバーガー。ご当地バーガー界の教科書。横須賀ネイビーバーガー。特徴はレシピが決まっている。サイズ、焼き方、付け合わせまでして、理由は一つ、文化保存のため。これは食べ物であり、歴史、資料でもあります。横須賀という街のアメリカとの距離感を一口で理解するハンバーガーです。静岡、富士宮焼きそばバーガー、炭水化物をパンで挟む日本人の発想力。これは C より面白いが勝つ。SNS にの時代に強いタイプのご当地バーガーになっています。長野、信州キノコバーガー。山の国、長野、肉よりもキノコ。ヘルシー志向、自然派、観光客のニーズを正確に読んでいます。関西、中国、四国。三重、トバーガー。鳥羽イコール海、鳥羽ガーはエビ、アワビ、カキなどを選べるスタイル。これも食べる水族館になっています。岡山、ヒルゼンバーガー、ヒルゼン工芸、ジャージー牛、濃厚チーズ、味噌だれ、和洋折衷の完成形。ご当地バーガーの成功例として必ず名前が出ます。広島、カキバーガー。カキフライを挟む、広島の地震が見える一品。九州、沖縄。長崎は佐世保バーガー。これ有名ですよね。佐世保バーガーはご当地バーガーの原点。注文してから作り置きにしない。お店ごとに味が違う。佐世保バーガーはブランドであり、ジャンルなんです。宮崎、チキンナンバーバーガー、揚げる、まずタルタル、情報量が多い、でも成立しているハンバーガーになっているそうです。 これもね、すごく、ね、にも合うので、美味しそうですよね。沖縄はゴーヤバーガー。苦味も文化、健康も観光資源。沖縄らしさが全開になった、ご当地バーガーになってますね。なんか、もうゴーヤをこう、挟んでしまうことがやっぱり沖縄らしいのかなってすごく思いました。もう本当にご当地バーガーって変わり種じゃないっていうのがね、本当に伝わってきますよね。あとその街が何を誇りにしているか、それを一番わかりやすい形で教えてくれる食べ物になっています。次に旅に出るとき、観光地だけでなくその街のバーガーを探してみてください。きっと記憶に残ります。そしてこのご当地バーガー屋さんもその土地にしかないので、ぜひ足を運んでみて感想を教えていただきたいなと思っています。ご当地バーガーのお店ですね。まず北海道はラッキーピエロ、ピエロバーガーとも言いますね。これは本当に地元ではマックではないピエロだと言われるほどの存在感だそうです。特徴は店ごとに内装のテーマが違うそうです。派手でカオス。でも味は真面目。看板メニューがチャイニーズチキンバーガー。甘辛い中華風のタレの唐揚げを豪快に挟んでいる。これ、ハンバーガーの形をした定食になってますね。函館という港町の自由さと福田さがそのまま詰まっているものになっています。いや、これでも本当にうねそのご当地のすごく楽しみですね。あと、北海道の別海ジャンボバーガー。北海道は量イコール正義っていう風になっていて、別海町のジャンボバーガー系の店舗はイベント、道の駅、フェスと場面ごとに姿を変えているそうです。これは観光に寄り添うハンバーガーになってますね。東北関東は、青森は、十和田バラ焼きバーガー。十和田のバラ焼きの観光客向けというよりは、地元のお祭りとかイベントに使われるそうです。いつもの味をちょっと楽しく、その距離感が青森らしい感じですね。これは、神奈川は、横須賀ネイビーバーガー。横須賀のすごいところはハンバーガー店が観光地化していること。中に入ると横須賀観光ができるようになっています。ネイビーバーガーは食べる食歴史の歴史になっています。東京は特に東京バーガーというのがないんですけども、逆にこういろんな地域の地方の方出身のオーナーがいろんな味が集まる街として楽しめるので、東京は東京で、ちょっとそこまで遠くまでは行けないけどっていうので楽しめる、こう、凝縮されたようなね、街になっています。中部関西の方では、激戦区になっていて、静岡は富士宮焼きそばバーガー。これはもう B 級グルメから、生まれたとも言われています。焼きそばバーガーは最初から話題性イベント用として計画されました。写真を撮らせる、 SNS で拡散される、これは戦略バーガーと言ってもいいでしょうね。三重は鳥羽バーガー、一店舗じゃない鳥羽全体がやっているっていうのがポイントになっているそうです。海の町のチームプレー型のハンバーガーになってます。岡山はヒルゼンバーガー。ヒルゼンバーガーは味、素材、提供状況がある程度決まっている。だからこそブランドとして強い。九州、沖縄、まあ長崎の佐世保バーガーですね。佐世保は、店名じゃない。どの店も注文後調理、ボリューム志向、手作り。佐世保という街が丸ごとハンバーガー屋さんという形になった感じですね。で、宮城。宮崎はチキン南蛮バーガー。チキン南蛮は家庭の味。それをハンバーガーにするっていううちの味を食べていきなという感覚になっているそうです。沖縄は、ゴーヤバーガー。沖縄のバーガーの健康と観光になっていって、苦味も売りの一つになっています。なのでね、本当に各ご当地とかね、行かれたら、その土地土地の あのハンバーガーをですね、ぜひあの楽しんで食べていただきたいなと思っています。そしてあのもしね食べられたら感想も聞かせていただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひコメントでいただけたら嬉しいなと思っています。以上、ご当地のハンバーガーをお伝えしました。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい日と悪い日、そして対策、そしてドラゴンクリスタルチャリングカードをより1枚引きをお伝えします。2026年の3月16日から3月31日をお伝えします。まずこの期間はですね、継続、拡大、結果がキーワードになっています。なので前半で種まきしたことが形になりやすい時期ともなっていて、特に仕上げ、決断、実行、循環を意識すると金運が強くなります。金運がいい日、動きが結果、増える、整う。3月16日の月曜日、一粒万倍日。これはスタート運、拡大エネルギー、小さな投資を始める、新しいプランの公開、告知、習慣化の決断、小さき一歩が大きく育つ日になっています。3月18日の水曜日、結果の見える日、数字のチェック、進歩確認、ゴールへ向かう最終調整、やりっぱなしではなくって成果を見る日。3月21日の土曜日、一粒万倍日、猿の日、これは最強運、最強になってますね。この日は金運反映、提案の最終提出、受注確認、契約の成立、力が形になる勝負どころになっています。3月24日火曜日、循環、戻る運、先払いのリターン、紹介、推薦、評価、相手からのお礼、評価、帰ってくるものが増える日。3月28日土曜日、一粒万倍日、再スタート、大幅に増える、再投資、習慣の新鮮、新たな副収入の仕込み、種まきの再チャンスになっています。逆に運気が下がりやすい日。3月17日の火曜日。これは曖昧な決断はやめましょう。あと無駄な出費もやめましょう。判断迷い注意。3月20日の金曜日。伝達ミス。予定ずれ。連絡漏れに注意。3月26日の木曜日。衝動買い。甘い提案に飛びつかない。見極め、停止で OK。3月30日の月曜日、書類ミス、期限忘れ、確認が重要。もうこの日はね、本当に気をつけてくださいね。具体的な対策、3月16日は仕込みの計画をするといいと思います。目標を具現化。例えば3月末までに〇〇を達成するっていう書き方をするといいと思います。潜在意識と行動を一致させる。3月21日、決断の循環。結果を出すための最終準備。伝え残しがないか。条件の再確認。サポート体制の明示。 迷いを消すことが、金運の最大化になります。3月24日、評価と循環、ありがとうのエネルギー、感謝のメッセージ、紹介、推薦、口コミ、循環が新たな入り口を作る。3月28日、再種まき、次の段階への種をまく、新習慣の三振、副収入の起案、新しい提案設計、10万倍未のエネルギーで伸ばしましょう。本当にね、3月の16日は小さな種まき、3月18日は仕上げ、再準備、3月21日、決定、契約、3月24日、循環評価、3月28日、再種まき、3月17日は決断の迷いに注意、3月20日、連絡の漏れ注意、3月26日、衝動注意、3月30日、書類危険注意。後半は、形にする、循環させる、次に、続く、という循環で、金運を加速する期間になっています。特に、一粒万倍日は仕込み、最大循環という自然につながる日でもあるので、ぜひね、一粒万倍日に行動を起こしてみてください。本当にね、動いた分だけちゃんと結果が返ってくるっていう風になっているので、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。以上、金運にいい日と悪い日と対策をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、38番のトパーズ。これは本当にすごく綺麗な、カードになっているので、ぜひまた見てみてくださいね。トパーズ。トパーズの竜はあなたにバランスと総合をもたらします。あなたには、隠し持ったカリスマス的魅力があります。多くの人があなたに惹かれてしまう可能性を秘めています。あなたは女性的な一面を持ちながら、一方で男性的な一面を、模せ合わす人であります。人々にとって言葉に従い、能力を発しているのです。あなたの男性性と女性性が総合されるとき、人々はあなたを放っておきません。人々はあなたを信頼し、魅了され、あなたのエネルギーに触れようとします。ただ、今の時点ではどちらかのエネルギーが圧倒されています。トパーズの竜はあなたの偏ったエネルギーを調節し、両性のエネルギーを総合にもたらします。女性的な人は男性性を、男性的な人は女性性を活性化するようなこの竜に願ってください。双方のバランスが取れるとき、あなたの人生は飛躍的に上昇するでしょう。キーワード、カリスマ、避けがたい魅力、神聖、超越した存在、落第、絶対的な価値。私は男性性と女性性を総合します。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、ご当地バーガーについてお伝えしたんですけども、まだまだ多分こうお伝えしきれてないご当地バーガーがたくさんあると思うので、ぜひね、コメントとかでこういうのあるよとかって教えていただけたらすごく嬉しいなと思っています。私事ではありますが、ワンセブンライブの方で深夜生ライブの配信をしております。深夜の3時ぐらいから4時半ぐらいまでの配信を、毎日今あのところ元気よくやっております。よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。そしてインスタグラムと TikTok の方ではイラストだったりとか、あとは言霊の方をアップしているので、よかったらそちらの方もフォローして遊びに来ていただけると嬉しいなと思っているので、と頼んで検索していただけて、フォローをしていただけると嬉しいなと思っています。あと個人的なことなんですけども、ちょうど放送されている時にはですね、終わってるかもしれないんですが、3月の14、15日にですね、デジタルアートイベントっていうのに出展します。これは横浜の港未来の方にですね、あるところでですね、展示されるので、よかったらお近くの方は遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。入場料が無料になっているのでね、ぜひいろんなたくさんの方のイラストを見て、こう癒されたりとかしてもらえたら嬉しいなと思っています。こちらの詳細もですね、ちょっとまた、ちょっと貼らせていただきたいなと思っているので、ぜひね、遊びに来てください。これはですね、クイーンズスクエア横浜、クイーンズモールの2階、みなとみらいギャラリー、神奈川県横浜市西区、みなとみらい 2-3-5、っていうところで展示されています。デジタルアートイベント、よかったら遊びに足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。